お酒を飲みながらの席でした。まあ、無論、彼女は未成年ですから、ソフトドリンクでということになっておりましたが、私別にお酒とか飲まなくても、合わせられるんで。そういうタイプの子です。うん。お兄さん、自殺？はい。いつ？3年前。最近だね。はい。で、私、そのお兄ちゃんのことで、結構大変だったんで。いや、結構いろんな体験してるんですけど、え、聞きます？大変ってのは、要するにそういうことがあったんだよね。はい。私、お兄ちゃんと、お兄ちゃんが死んだ後に話してるんです。お兄ちゃんが亡くなった後にお兄ちゃんと話してる？ってのはどういうこと？聖火さんがまだ高校の一年生だった。お兄ちゃんは少し歳が離れておりまして、その当時27歳。まあ、日々、アルバイトをしながら、日銭を稼いでは、バイクを楽しんで、夜な夜な悪友と遊びに出歩いている。まあ、俗に言う、やんちゃなタイプだったわけです。27歳ですから、もう立派な大人なんですが、それでも、まだまだ気持ちは若いつもりで、ブイブイ言わせてたてと少し古い言い方になるのかもしれませんが、そうしたご性分でした。思春期から始まりました反抗期は、27歳になっても落ち着きませんで、特にお父様とは仲がよろしくない。ほぼほぼ絶縁状態にありながら、まあ、自立するというほどのことでもありませんでしたから、一つ屋根の下に居候しているような。せでも、妹の聖火さんのことは大層可愛がってくれていたそうで、また見た目もハンサム。やんちゃをやっている人は、今も昔もそうかもしれませんが、どっかこの、色気があると言いますか、魅力的な節があって。ですから、世間の大人からは白い目を向けられていたお兄ちゃんですが、聖火さんにとっては、かっこいい自慢の兄貴だった。で、この日、聖火さんはお友達とショッピングにというんで、少し遠出をしている最中だったんだそうですが、夕方、カバンにしまってあったスマートフォンが、とバイブ音を立てた。不思議なんですけど、三回目のコールの時に、あ、なんか嫌だと思ったんです。三回目で。まだ出てないんですけど、すごく嫌な予感がして。